お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただいております。本日は琉球大学病院第二内科内分泌代謝科中山義郎先生に今日はお電話でつながっております。先生には肥満症についてということでお話をしていただきたいと思います。中山先生、今日はよろしくお願いします。
どうもよろしくお願いします。
はい、皆さんが女性ならとても興味のある肥満症についてということで、私も興味があるんですけれども、まず先生、肥満の定義といいますか、そこら辺からちょっと教えていただけますでしょうか。
肥満ということなんですけど、単純に体重が増えているっていうことをイメージしがちと思うんですけど、実際はそうではなくて、脂肪ですね。
脂肪
が、たくさんある状態で、なおかつ BMI っていう体格指数があるんですけど、それが25以上、BMI が25以上の人で脂肪が多い方のことを肥満、一般的には BMI が25あれば大体の人は脂肪が多いっていうことで、大体あってはいるんですけど、まれにその筋肉がこうすごい増えてる人、相撲さんとか、筋肉が多くてその脂肪は意外と少ないっていう場合は肥満とは言わない。
あの体型でも肥満ではないわけですね。先生、この BMI っていうのが体重割る身長割る身長ですか？
そうですね。BMI の計算の仕方は体重ですね。体重キログラムを身長メートルですね。メートルで2回割る、身長割る身長したものが BMI になります。
じゃあそれが25以上だと肥満というふうな言い方をするんですね。でも目標というか目安はどの辺なんでしょうか？
目安は一般的にその22が、その今までのこの疫学データで BMI が22だと病気になりにくい、病気が少なかったのがこの BMI が22っていうデータがあって、一応22がこう目標とする数字いいんじゃないかっていうふうに今言われています。
そうなんですね。じゃあ皆さん、ちょっと体重割る身長割る身長、2回身長割るわけですね。ちょっと自分で計算してみて、自分がどの辺にいるのかね、確認してみるのもいいですね。
そうですね。
BMI 25というとどんな感じになるんですか？異常みたいのがあります？
この BMI 25をその肥満とした理由ですけど、25以上だと血圧とか血糖とかコレステロールっていうのが上がりやすくなるんですね。だから、いわゆるこの病気が増えやすくなるのが25からっていうことで、一応25からは肥満っていう形になりました。
先生、これ肥満って今おっしゃってますけれども、これ病気っていうふうにつくんですか？
肥満とまた肥満症っていう名前があるんですけど、肥満っていうのは病気ではなくて、肥満症ってがつくと病気としてのこう疾患概念になるんですけど、違いですね、肥満と肥満症の違いは、肥満っていうのは BMI 25以上から肥満なんですけど、なおかつ何か病気がある場合か、あるいは内臓脂肪がある場合を肥満症っていう形になります。このどういう病気があるかっていうことなんですけど、血糖値、糖尿病とかですね、コレステロール、脂質異常症っていうのとか、血圧が上がる高血圧とか、たくさんあるんですけど、肥満に関連する病気、11個あるんですけど、尿酸が上がる痛風とか、腎臓の病気、狭心症っていう病気とか、脳の病気、脳梗塞とか、 か、
はい、
あと肝臓に脂肪がたまる病気、脂肪肝とかあったりとか、はいはい、あとこう女性の場合はこう、うん、生理が乱れたりする、こ
う、うん、
これも肥満できたりすることだったりとか、
はい、
あと睡眠時無呼吸症候群、こういびきの
方
もその肥満でなりやすかったりとか、あと骨、膝とかこの腰とかが肥満でこう痛くなる人とかいると思うんですけど、こういう整形的なこう病気とかですね、
はい、
まあ、あとはその肥満が関係するちょっと腎臓にも影響したりするったりっていう、この中でまあ一つでも病気があると肥満症、
うん、あ、肥満症というふうに
言ったりします。
一つでもなんですね。今11紹介していただいたんですけれども、
まあ、それでもあると、うん、
先生これって多岐にわたりますよね。あるいろんな部分っていうんですか、脳梗塞とかもあればもちろん腎臓とかもあれば、
はい、
ね、結構いろんなところに異常が出てくるって感じなんですね。
そうですね、うん、もういろんなところに病気が来るので、まあ、より早めに治療すればですね、うん、まあ、こういった、まあ、いろんな病気が良くなるっていうことが
あります、うん、そうなんですね、
はい、
あとまたもう一つ肥満症っていうと他にもありますよね。
はい、先ほど言った内臓脂肪が増える場合も、まあ、肥満症になるんですけど、
内臓脂肪、はい、
内臓脂肪が多いと病気になりやすいっていうことがあって、
はい、
それで内臓脂肪が多い場合も肥満症っていう入れてるんですけど、
はい、
まあ、その内臓脂肪を増えてるっていう状態はどうやって分かるかっていうことなんですけど、
はい、
まあ、よく健康診断とかで、うん、まあ、お腹周り腹囲っていう、
はい、測りますね、
測る場合があると思うんですけど、はい、まあ、それが一つの目安で、
うん、
男性だと85センチ以上で、はい、女性だと90センチ以上あるとちょっと内臓脂肪が多いかなっていう目安になります。
はい、もうこの腹囲で分かるわけですね。
これはちょっと推測ではあるんですけど、うん、まあ、より正確にちゃんと測る場合は、はい、CT っていう検査で内臓脂肪を測ることができるんですけど、
はい、
まあ、それが100平方センチメートル以上あれば確実に内臓脂肪が多いっていうことになるんですけど、
うん、
まあ、それとある程度関係性があるのがこの腹囲になりますね、
うん、なるほど。これは、はい、
はい、
あ、どうぞ。
でこの内臓脂肪が多い状態で、
うん、はい、
まあ、よくメタボって、うんうん、メタボリックシンドロームで聞くことがあると思うんですけど、
はい、ありますね。
まあ、メタボっていうのはこの内臓脂肪が多いことがまず前提で、
はい、
内臓脂肪が多い方に血圧とかコレステロールとか血糖、
うん、はい、
まあ、このうち2つ以上に異常がある状態をメタボと言います。
なるほど。血圧、コレステロール、血糖のうち2つ以上異常がある場合ですね。
そうですね、
はい、まあ、そういう、まあ、異常が出てくるからだとは思うんですけれども、肥満はなぜ病気になりやすいのかっていうところだと、
あ、はいはい、昔のイメージではその肥満って、まあ、脂肪が多い状態が肥満なんですけど、うんうん、
はい、
まあ、脂肪っていうのはこのエネルギーをただ貯蔵している、まあ、だけのイメージが今まではあったんですけど、
はい、
まあ、実際脂肪から悪い物質が出ているっていうのが後で分かってきてですね。
あ、そうなんですね。
でこの太ってる方、うん、あの人の脂肪、まあ、特にその脂肪というのはその皮下脂肪と内臓脂肪に分かれてるんですけど、
うんうん、
内臓脂肪、この胃とか腸とかの周りについている脂肪、
うんうん、
この内臓脂肪からこの悪い物質が出てるっていうのが分かってきました。
あ、そうなんですね。内臓脂肪がじゃあちょっと立ち悪いわけですね。
そうですね。なので、
うん、
単純にその肥満って言ってもその、はい、内臓脂肪が本当に多いのかどうか、
うん、
先ほど言ったその腹囲を調べて、
はい、
それが大きい人は、まあ、より注意しないといけないっていうことになります。
なるほど。それで悪い物質も出てるので病気になりやすいっていうことですね。
そうですね。その悪い物質が原因で糖尿病になったり、
うん、はい、
血圧になったり、まあ、先ほど言ったいろんな病気の原因になったりする感じですね、
うんうん、これは肥満症の方たち、まあ、もちろんなんですけれども、それ以上にもっと太っている方っていうんですか、
はい、
そういう方たちも同じような感じ ですか？
そうですね、肥満の中でもその肥満症、BMI が25以上の人が肥満症ですけど、さらにその BMI が35以上の人を高度肥満症っていうんですけど、
高度肥満症、はい
はい、なんでこの高度肥満症っていうかというと、BMI が35以上の人は先ほど言った高血圧とか糖尿病とか、いろんなこう11個のいろんな健康障害と
言ってますけど、
それ以外にもですね、よりこの肺の病気とかですね、以外というかその高度肥満症の方は肺の病気でこの睡眠時無呼吸症候群とかですね、あとは心臓の病気、心不全っていう病気があったりとかですね、あと高度肥満症の人だとこの血がよりドロドロになってこの血栓っていうのを作りやすくなって、心臓とか肺にもこう詰まったりとかですね、肺梗塞っていう病気とか心筋梗塞っていう病気とか、そういう重症な病気になりやすいっていうのがその BMI が35以上から出やすくなるので、よりちょっと注意する意味で高度肥満症っていうふうに、
心臓とか、に影響が与えてくるっていうのはやっぱ怖いですよね、
そうですね、より致命的というか、命に直結したりもするので注意が、必要かなと思います。
先生、このちょっと怖いので治療を教えてください。
肥満症と、高度肥満症で、大体治療は同じなんですけど、食事と運動がまず基本になるんですけど、
そうですよね、
肥満症の方は今の体重の 3% 以上を目標に体重を減らす、例えば、80キロぐらいだったら 2.4 キロとかなんですけど、50キロであれば、1.5 キロとかですね。
なんかそんなに大きくはないですね。
そうですね、今 3% って言いますけど、1から 3% でも血圧とか血糖とかコレステロール、こういった病気が良くなるっていうデータがありまして、1% でも良くなるってことは、80キロぐらいの人だったら 0.8 キロなんですね、1キロ弱でも普通にデータが良くなったりするので、
80キロの人が79キロになるだけでもかなり変わるってことですか？
変わる、病気としては、良くなるので、皆さん10キロ20キロ減らさないといけないっていう、思ってる方いると思うんですけど、
思ってます。
肥満症っていうのは肥満を治すっていうことではなくて、どっちかというとその肥満にせいでなった病気を治すことが目的なので、その病気が良くなればいいので、なのでその1キロとか体重減って血圧が良くなったりすれば、もうそれで目標達成っていう感じになります。
なるほど、でもそれは維持していかないといけないですよね。
そうですね、なかなか維持とかも難しいんですけど、あと肥満症と高度肥満症って、高度肥満症がよりちょっと重症なの で、
そうです、ね、
高度肥満症の人は、もうちょっと体重を減らさないといけないとか、教科書的には体重の、5から 10% 減らさないといけないってことなんですけど、80キロぐらいある人はちょっと4キロとか、先ほどよりはちょっとこう、
そうですね、
減らさないといけないかなっていうのは一応あります。
でもより重症ですもんね、命に直結するような形に近いわけですからね、少し頑張らないといけないって感じですね。でも先ほど言ったように、もう1キロでも良くなるっていうことだったら、ちょっとほっとすると言いますか、そこからでいいんだって思えますね。
そうですね、それが大事なことで、急激に体重を減らさないといけないっていうことでは全然なくて、ちょっとずつ減らして体を慣らしながらと言いますか、ちょっとずつこう減らしていくっていうことが大事ですね、継続してこう体重をちょっと減らしていくっていうことが大事になります。
じゃあその先生、減らし方っていう、具体的なものは、
具体的にはですね、まず食事に関しては1日目標体重っていうのをまず設定といいますか、昔は理想体重って言ったりもしたんですけど、身長×22っていうのをすると、 目標体重っていうのがあるんですけど、うんうん、身長がまあ例えば160センチの人だと、
はい、
目標体重っていうのは56キロになるんですけど、
うん、
これがまあ昔理想体重って言われてたものなんですけど、はい、まあ、これにまあ25をかけたものが、
うん、
大体の1日の目安のカロリーで、
うん、カロリー、はい、
身長が160センチの人で、
はい、
肥満の方であれば、
うん、
1日1400キロカロリ
ー
の食事をまあ目安に食べるといいですよっていう、
あの、うん、目標なんですね。これが1400カロリー、
はい、
はい、これ中身といいますか炭水化物とかいろいろありますよね。
あ、まあ、食事の、うん、あとバランスとしては、
はい、
あの炭水化物、タンパク質、脂質っていう栄養素があるんですけど、うんうん、だいたい半分ぐらい 50%、60% ぐらいは炭水化物、
うん、
15%から20% ぐらいはタンパク質、
うん、
あと脂質が20%から25%ぐらい、うん、これがまあ一般的にバランスのいい食事っていう風に言われてるんですけど、
うん、
実際まあ難しいとは思うんですけど、うん、あのちょっと栄養士さんとか、
うんうん、
あの相談しながら、
はい、
あのこういった食事がいいですよってい う, こう写真とかパンフレットで、うんうん、こう見ながらやるとちょっとイメージしやすいかなと思います。
そうですね、具体的に見た方がいいですよね。これパーセンテージだけだとなかなか分かりづらいですものね。
そうです、
はい、あとはまあ食事の他には歩くとかがいいんですよね。
そうですね、あとは運動に関してですけど、うん、まあ、有酸素運動って、まあ、歩くのが有効ではあるんですけど、
はい、
単純にまあ歩くだけでもいいんですけど、
はい、
まあ、早歩きとか、まあ、ちょっと、まあ、ちょっとだけきついっていうのも少しこう混ぜると、まあ、より効果的っていうふうに言われています、
うん、はい、
週に、まあ、歩くのをちょっと週に5日ぐらいやるとまあいいかなっていうのがあります。
うん、週に5日ですね。あ、
はい、
でもあ、まあ、歩くだけでいいんですねまあちょっと早歩きとかってねおっしゃってましたけれども、
はい、
はい、あとは他にも何かありますか。
そうですね、運動というと、まあ、ウォーキングとかジムに行って運動することが運動って思ってる方がいるんですけど、
はい、
実際はやっぱ普段のその活動量っていうのがすごく大事で、
うんうん、
まあ、普段からこう動き回ってる人、家事とかそういうので動き回ってたり、
はい、
仕事で結構立っていることが多い人の場合はもうそれだけで結構運動にはなっていて、
うんうん、あ、そうなんですね。
逆に座ってる人が多かったらですね、
うん、
まあ、
うんうん、
そういう日常生活でちょっとこう立つのを少し意識するのもいい運動かなっていうふうに。やっぱり外でこうウォーキングとかジムとかってなると、うん、まあ、雨が降ったりとかですね、
はい、
あの、まあ、コロナ禍っていうのもあって
ちょ
っとなかなかやっぱ制限も出たりするので、
はい、
日常的にやっぱ動くっていうことが大事ですので、
うん、
やっぱ座ってる人が多ければ、
うんうん、
立つのもいい運動っていうのを一つ、はい、あの参考にしてもらえばいいかと思います。
でもお家の中でねすぐできることですもんね。
そうですね、
立ち上がって少し
立って食後とかですね、
うん、
洗いやるとか立ってテレビ見るとか、
うんうん、
ちょっとこう立って何かこうするっていうのも一つ、
うん、意識しないとい
いことかなと思います、
うん、はい、はい、あとね先生 そろそろお時間が迫ってまいりました、はい、もう一つ肥満の治療ということで行動療法っていうのがあると思うんですけれども、
はい、
はい、
そうですね、ちょっと肥満の方はちょっと食行動に少し問題がある方がいるんですけど、
うん、はい、
早食いだったり、
うん、
ちょっとこう生活のリズムが不規則だったり、
うん、
ちょっと食事が偏ってたりとかです
ね、はい、
まあ、ちょっとそういうのがあるので、まあ、何がちょっとこう問題なのかっていうのを、はい、まあ、分析といいますか、それをちょっと考える必要があって、
うん、
実際患者さんがそれにあまりこう悪いって思ってないことがありますので、
うん、
日こう一食でもこう食べてないから大丈夫って思ってる人がいるかと思うんですけど、
はい、
実際はでも一食にした方がちょっと太りやすいとかです
ね。そうなんですね。なんか一日一食だと少ないから痩せると思い込んでますけれども、そうでもないんですね。
そうでもなくて、体は逆に一日一食の方がからあの栄養を取り込もうっていう反応したりすることがあるので、
はい、
まあ、しっかり3食に分けて食べた方が痩せやすいとか、
うん、なるほど、 そうなんですね。じゃあ一食だけだとこう入ってきたものを逃がさないぞって感じになっちゃうわけですね、きっと。
そうですね、はい、溜め込もうとするので、あと早食いの人はちょっとこう、どんどんこう食べてしまうというか、はいはい、満腹になりにくくなるので、まあ、そういうのもゆっくりちょっとよく噛んで、はい、ゆっくり食べるっていうのも一つ大事なことになります、
うんうん、そうですね、ゆっくり味わって食べるっていうのがね必要なのかもしれませんね、まあ、噛むっていうのがいいんですね、
はい、
はい。そして本人があまり気づいてない行動とかもあるんでしょうね。自分はこれが普通だと思ってるんだけどとかっていうのがきっとあるんじゃないかと思うんですけどね。
そうですね、やっぱりあんまり食べてないのになんで太るんだろうとか、やっぱり食べる量にちょっと意識がいくことが多いかなと思うんですけど、
はい、
実際その食べ方といいますかね、はい、食べる内容もちょっと偏ってたりとかですね、食べる時間もちょっとこう影響してたりすることもあって、正しい理解といいますかね、
はい、
こういう食生活とかこういう食習慣だと太りやすいですよっていうことをこう分かってもらうっていうのも大事な、
はい、いつもやってることなのでなかなか自分の行動って分からないですけれども、ちょっと書き出してみたら、はい、あれこんなに食べてたとか、こんな遅くに食べてたっけいつもとか、そういうのが自分で自覚できるようになればいいんですね。
あ、そうですね、実際にこう書いてみると、意外と気づいてない部分がこう見えてくることがあるので、大事かなと思います、
はいはいね、皆さんそういったのもちょっと意識してみるというのが必要なのかもしれません。そして先生、肥満に効く薬なんてあるんでしょうか。
そうですね、薬は残念ながらこう有効な薬はなくてですね、
はい、
もう地道にやっぱり食事運動を頑張る、しかなくて、一、
はい、
つサノレックスっていう薬があるんですけど、これは食事と運動をしっかり頑張るっていうのが前提で、
はい、
それをやった上でちょっと空腹感をがきついっていう方に、それを和らげる薬で使う、一時的にちょっと使う薬で、これをずっと使うわけではなくて、それがありますけど、根本的には、
はい、
薬はないって思っていいと思います。
他にもなんか治療法っていうのはあるんですか。
そうですね、他に最近ちょっと注目されてる治療として、
はい、
手術でこう胃をちっちゃくする、
はい、
内視鏡のこのカメラで手術するんですけど、腹腔鏡っていう治療で胃を8割ぐらい切る手術があるんですけど、
はい、
これが2014年から日本です、保険診療でこうできる治療としてやられてるんですけど、
あ、そうなんですね。
海外の方が、
はい、
日本よりちょっと肥満者多いっていうのはあるんですけど、海外の方がすごく盛んにやられてるんですけど、日本でも徐々に件数は増えてはきてるんですけど、
はい、
まだちょっと認知といいますか理解、まだ広まってないかなっていうのはあります。
そうですね、先生がおっしゃったように欧米の方って、体も大きいし本当に肥満ってすごい肥満の方いらっしゃいますけれども、日本はそこまでっていうちょっと私の意識があるんですけれども、でも、それでも日本にもね、さっき言った高度肥満症っていう方がいらっしゃるわけですよね。
はい、
そういう方たちが受けられるものなんですね。
そうですね、この手術の適用としては、
はい、
BMI が35以上が、高度肥満症って言うんですけど、高度肥満症の方がまず前提で、内科的にその治療ですね、食事運動してもなかなか痩せれないなっていう人が一応適用になります、
なるほど。先ほどね、先生にちょっとお話伺ってた時に、琉球大学でも今年からその手術ができるようになったというふうにお話ししていただいてましたけれども、
ね、はい、はい、今年からできるようになったので、肥満で少し悩んでる方とかですね、高度肥満 BM35 以上あって、
はい、
いろんな病気持ってるっていう方とかでしたら、より相談欲しいなと思います。
ぜひね、琉球大学の方に連絡して中山先生に相談していただいたらいいかなと思いますね。
ぜひ、はい、お待ちしてます。
はい、今こうやって 治療法を教えていただきましたけれども、最後に先生、なんか社会的に肥満の方は誤解されたり偏見を受けたりとかっていうのがあったりするっていうふうに聞いておりますが。
そうですね、最近ちょっとこう、注目されてることとして、肥満の方の差別とか偏見とかですね、肥満の人はこう単純に食べ過ぎだからだらしがないとか自己管理ができてないんじゃないかとかですね、そう言ってこう決めつけることは良くなくてですね、実際、いろんな原因ですね、肥満に関連する、多様性といいますかね、体質的にもちょっと増えやすい人っていうのは確かにいるわけで、完全にそんなにあまり食べてなくてもちょっと太りやすい人っていうのはいますので、それぞれの個人個人の肥満になっている原因を耳を傾けるといいますか、そういう姿勢ができて、そういう理解を皆さんがこう持って社会的にも広がっていくといいかなというふうに思います。
そうですね、いろんな原因があってその人にしか分からない環境だったりとかっていうのがあるかもしれませんしね、そう一概にね、本当にだらしないとか食べ過ぎてるだけでしょっていうような偏見は持たないようにっていうのを皆さんもね頭に入れておいたらいいかなと思いますね。はい、じゃあ先生もちょっとお時間がかかってますので軽くまとめをいただけますでしょうか。
はい、今回その肥満がなぜ悪いか、肥満症っていうと病気になるんですけど、こういうどんな病気になりやすいかとかですね、なんでこう治療しないといけないかとか、そういったのをちょっと理解するっていうことと、あと食事運動でなかなか難しい場合は手術という選択肢もありますので、やっぱ放っておくと怖い病気にもなりやすくなるので、すごくこう太っていて悩んでる方とかはまずはその気軽にこう相談してもらえるといいかなというふうに思っています。
はい、ありがとうございます。はい、今日はですねこちら中山先生に今日は肥満症についていろいろ教えていただきました。皆さんの、意識も変えていただけたらなとこの放送を聞いて思います。先生、今日はどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。